第3章、大きく変わりつつある世界と日本共産党の立場。括弧11、世界では平和と社会進歩への激動が進展しつつある。全大会決議では、投稿料の立場を踏まえて、アメリカの動向に複眼で分析を加えた。当時の第2期ブッシュ政権が、一方でイラク戦争の泥沼化に象徴される一国覇権主義の孤立と破綻に直面しながら、なおそれに固執を続けていること。他方で軍事力一本やりでは対応できない状況に直面して、米国政府の中に国際問題を外交交渉によって解決することを模索する動きが起こっていることは注目される、と指摘した。さらに全大会決議では、戦争と抑圧の国際秩序に代わって、国連憲章に基づく平和の国際秩序を目指す流れが、地球的規模で豊かで多面的な広がりを見せながら前進していることを明らかにした。この4年間を振り返ると、世界では様々な曲折や逆行をはらみながらも、全体としては、綱領と大会決定が見通した方向で、平和と社会進歩への激動が進展しつつあることが明瞭である。それは、日本共産党が日本で取り組んでいる社会変革の事業が世界の本流に立ったものであることを力強く示すものとなっている。括弧12、米国オバマ政権と日本共産党の立場。投稿料の立場を踏まえて、アメリカの動向を事実に即して複眼で捉えるという見地は、米国に誕生した新政権の下で、ますます重要となっている。2008年に行われた米国大統領選挙では、イラク戦争に反対するなど、ブッシュ政権の軍事・外交政策を厳しく批判したバラク・オバマ氏が当選した。我が党は、オバマ政権の発足にあたって、アメリカ建国以来初の黒人大統領の誕生であり、この歴史的な出来事がアメリカ社会の民主的活力の発揮につながっていくことを期待していると表明するとともに、アメリカが直面している諸困難、諸矛盾は、すべてアメリカ一国の利害を優先させた政策的誤りの累積と結びついていることを指摘し、新大統領がどのような方向でそこからの転換を図るかを注視してきた。さらに日米関係では、旧来の支配と従属の関係を脱却し、対等平等の日米関係への転換を図ることを提起したいと表明した。発足から1年経ったオバマ政権の軍事外交戦略は、なおその全体像が明らかになっているとは言えないが、次のことは事実として確認できる。い、単独行動主義からの一定の転換、核問題での前向きの変化。一方で、ブッシュ前政権が進めてきた一国覇権主義が深刻な破綻に陥り、国連を無視した単独行動主義からの一定の転換が生まれつつある。オバマ政権はイラク戦争の誤りを認め、米国イラク間で結ばれた協定に基づいて米軍の撤退を進めている。核兵器廃絶という国際政治の重要な課題で前向きの変化が生まれつつある。オバマ米大統領は2009年4月のチェコの首都プラハでの演説で、米国大統領として歴史上初めて核兵器のない世界を追求することを米国の国家目標とすること、広島長崎への原爆投下が人類的道義に関わる問題であることを表明し、その立場から核兵器廃絶に向けて行動する責任を表明した。オバマ大統領は2009年9月に開催された国連安全保障理事会の首脳級特別会合で、核兵器のない世界のための条件を築くことを決意すると明記した決議を採択する上でも積極的役割を果たした。核兵器問題でのオバマ政権の一連の行動は、 問題点や限界をはらみつつも、全体として歓迎すべき前向きの変化である。米国に前向きの変化を促した根本の力は、平和を願う世界諸国民の世論と運動であり、とりわけ核兵器問題での変化は、被爆者を先頭にした被爆国日本での長年の核兵器廃絶を目指す戦いが重要な役割を果たしたことを強調したい。ロ、軍事的覇権主義への固執、日米関係における支配従属。同時に、米国の軍事的覇権主義への固執には根深いものがある。オバマ政権の下で、2010年の早い時期に、アフガニスタン駐留米軍は3倍化され、約10万人にまで膨張する動きになっている。しかし、アフガニスタンの情勢は一層の泥沼化の様相を深めている。外国軍の存在自体が住民の反発を招き、無差別の軍事掃討作戦によって住民の犠牲が拡大し、それらが報復テロを引き起こすという悪循環をもたらし、反政府勢力タリバンの活動は拡大している。さらに、オバマ政権はパキスタン領内への無人機による越境爆撃を拡大し、パキスタン政府にタリバン支持勢力への軍事攻撃を求めて圧力を加えている。これらはパキスタン国内から内政干渉との反発を呼んでいるだけでなく、報復テロを主要都市に拡大させ、パキスタン情勢を一層不安定化させている。我が党はアフガニスタンへの軍事的介入を強化するオバマ政権の動きに厳しく反対する。アフガニスタン・パキスタン問題の解決のためには、軍事的報復の道から政治的和平への転換が強く求められる。日米関係においても、米国政府にはこれまでの覇権主義的な対日支配を変更する姿勢は見られない。その一つの要因として、日本側にこれまでの卑屈な従属的態度を変え、本腰を入れて対等平等な日米関係を求める根本的転換の姿勢が見られないことが挙げられる。同時に、米国がオバマ政権の下でも地球的規模での軍事的介入と干渉のための米軍再編を進め、日本をその最大の戦略拠点と位置づける基本政策を変えていない現実を指摘しなくてはならない。オバマ大統領は、日米関係は対等なパートナーと述べたが、この言葉が真実のものであるならば、異常な従属的な関係は速やかに正されるべきである。文字通りの対等平等の関係を作り上げてこそ、日米両国民の間に、真に心が通った友好関係が築かれるというのが、私たちの確固とした信念である。我が党は、世界の平和と進歩の世論と戦いの下で、米国に起こった前向きの変化に対しては、これを歓迎し促進するという態度を取る。同時に、覇権主義の様々な現れに対しては、厳しく批判し、その根本的転換を求めていく。括弧13、世界に広がる平和の地域共同体の動き。破綻が明瞭となった一国覇権主義の世界支配に代わって、国連憲章に基づく平和の国際秩序を目指す動きが大きく発展しつつある。世界の各地でその担い手として平和の地域共同体が全体として豊かな広がりを見せていることは重要である。アジアでは、東南アジア諸国連合 ASEAN 憲章の発効2008年12月と ASEAN 共同体の創設に向けての前進、東南アジア友好協力条約 TAC の大きな広がりなど、地域の平和共同体の引き続く前進が見られる。 TAC は EU 欧州連合と米国の加入によって、加入国は52カ国、人口の合計で世界人口の 68% に達することになり、ユーラシア大陸の多くの国々、オセアニア諸国、米国を含め、 世界を覆う一大潮流に発展している。SCO、上海協力機構、CICA、アジア相互協力、信頼醸成措置会議など、何層にもなる多様な地域共同の枠組みが作られていることも注目される。民主的変革が面を覆って広がるラテンアメリカで起こっている変化は劇的である。南米諸国連合、ウナスールの正式発足、2008年5月に続き、2010年には南米、中米、カリブ海の33のすべての国々で構成される中南米カリブ諸国機構発足に向けた首脳会議が開催される。この機構発足に向けた首脳会議の宣言には、各国の政治体制を問わず、紛争の平和解決、領土保全の尊重など、国連憲章の諸原則を尊重し、公正で平等で調和の取れた国際秩序を構築することが高らかに謳われている。中南米における平和共同体の動きは、この地域の平和と安定のための機能を発揮しつつあることが重要である。この間起こったコロンビア政府軍による隣国エクアドルへの越境攻撃問題や領土問題をめぐり、73年間も続いたパラグアイ・ボリビア紛争を平和的に解決する上でも、ラテンアメリカにおける地域の平和共同体が現実に大きな役割を発揮している。それは地域の集団安全保障の機構へと質的に重要な前進を作りつつある。こうした動きが起こる中で、これまで米国の中南米支配の道具とされてきた米州機構 OAS 総会2009年4月で、中南米諸国の一致した要求のもと、過去のキューバ排除決議を無効にする決議が米国も含め全会一致で採択された。この排除決議は、1962年にマルクス・レーニン主義を支持することは米州システムと両立しないことを理由に行われたものだったが、それが半世紀ぶりに無効とされたことは、南北アメリカ大陸で起こっている巨大な変化を象徴している。国連総会でも、キューバへの経済封鎖に反対する決議は、アメリカ、イスラエル、パラオの3カ国のみが反対で、加盟国187カ国が賛成するという空前の評決で採択された。これらの世界の動きは、投稿料に明記された国連憲章に規定された平和の国際秩序を擁護し、この秩序を侵犯破壊するいかなる覇権主義的な企てにも反対するという立場が世界の圧倒的な体制となりつつあることを示している。14、民主的な国際経済秩序を求める動きの進展。世界で今、新しい国際経済秩序を求める動きが進行している。2008年以後、深刻化した世界経済危機は、従来の世界の経済秩序のあり方が世界の構造変化と合わなくなったことを誰の目にも明らかにするものとなった。それは一握りの発達した資本主義国だけでなく、新興国や途上国も対等の権利を持って参加する公正で民主的な国際経済秩序への流れを大きく加速させた。米国ピッツバーグで2009年9月に行われた G20 首脳会議では、G20 を国際経済協力の第一の協議体として指定し、その定例化を決定した。この首脳会議声明は、G8 サミット、主要国首脳会議に代表される旧来の経済秩序のあり方では、直面する金融経済危機には対応不能だという現実を証明するものとなった。さらにピッツバーグサミットで採択された文書、持続可能な経済活動のための中核的価値では、経済発展及び繁栄には異なるアプローチがあること、また、これらの目標に到達するための戦略は、各国の状況によって異なりうることを認識する、 と明記している。こうした内容に G20 の文書として初めて言及したことは、 G20 では様々な異なるアプローチで経済発展を進めている新興国、途上国が重要な位置を占めているだけに注目される。世界経済危機によってアメリカ政府が IMF、国際通貨基金、世界銀行などとともにワシントンコンセンサス合意として世界に押し付けてきた新自由主義は世界各国からの激しい批判の的となり重大な打撃を被った。この路線の破綻はブラウン A 首相のワシントンコンセンサスは終わった。オバマ米大統領の市場が脱線する危険性について人為的な無頓着さがあったなどの発言に見られるように主要国の当事者が認めるに至った。さらに G20 の限界もすでに指摘されていることは注目される。デスコと国連総会議長のイニシアチブで設置された専門家委員会の2009年の報告、ステグリッツ国連報告は G20 のイニシアチブを評価しつつも、グローバルな制度的取り決めに関する必要な改革についての決定ができるのは、幅広い合法性を備えている唯一の機関である国連の他にはないと言い切り、国連加盟国のすべてが参加する G192 の枠組みを主張している。米国政府、IMF、世界銀行が司令塔となり、G8 を主要な舞台として世界全体を支配してきた古い経済秩序が世界経済危機の中で矛盾を表面化させ、今壊れつつある。そして世界は古い経済秩序に終止符を打ち、それに代わる新しい民主的な国際経済秩序に本格的に進もうとしている。投稿料は、一部の大国の経済的覇権主義を抑え、すべての国の経済主権の尊重及び平等、公平を基礎とする民主的な国際経済秩序の確立を目指すことを明記しているが、そのことが国際政治において現実の日程に上ってきている。15。どうしたら人類は核兵器のない世界に到達できるか。この間、核兵器のない世界を目指す国際政治に大きな進展が起こった。2009年4月のオバマ米大統領のプラハでの核兵器のない世界を目指す演説に続き、2009年9月には国連安全保障理事会で核軍縮不拡散をテーマとした初の首脳級特別会合が開催された。この会合で核保有5カ国を含む全会一致で採択された決議は、その全文で核兵器のない世界のための条件を築くことを決意すると明記するとともに、核不拡散条約 NPT 第6条に従って核軍備の削減と撤廃に向けた誠実な交渉を行うことを呼びかけるものとなった。同時に決議は、その全文で自国核兵器の完全廃絶を達成するという全核保有国の明確な約束を合意した2000年の NPT 再検討会議について、その成果を想起することが明記された。こうして核兵器のない世界の追求は今や核保有国も含めた世界の圧倒的世論となっている。今問われているのは、どうすれば人類はこの目標に到達できるかということである。核兵器廃絶を現実のものとする上で、2つの核心をなす問題がある。 E、 核兵器廃絶のための国際交渉の速やかな開始を。第1は、核軍縮の個々の部分的措置を前進させることと一体に、核兵器廃絶そのものを主題とした国際交渉を速やかに開始することである。今取り組まれている米ロ間の新しい戦略核兵器削減条約の交渉開始、包括的核実験禁止条約 CTBT の批准発効、 兵器用核分裂物質の製造を禁止する条約、カットオフ条約、世界各地での非核地帯条約など、核軍縮の個々の部分的措置のそれぞれが積極的意義を持つことは言うまでもない。同時に、そうした部分的措置の積み重ねだけでは、核兵器のない世界に到達できないことは、戦後の核問題をめぐる外交の全歴史が証明している。核軍縮の部分的措置と一体に、核兵器廃絶の国際交渉を開始してこそ、核兵器のない世界への道は開かれる。核兵器廃絶の国際交渉に踏み出すことは、個々の部分的措置を進める上でも最良の力となる。この点で、2010年5月に行われる NPT 再検討会議は重要な意義を持つ。2000年の NPT 再検討会議では、自国の核兵器廃絶を達成するという全核保有国の明確な約束を含む13項目の実際的措置を合意したが、それにはいかなる国の安全も損なわないことが前提とされながらも、適切な限り早期における自国核兵器の完全廃絶に至るプロセスへの全ての核保有国の参加が含まれている。2010年の NPT 再検討会議でこの合意を再確認し、全ての核保有国が核兵器廃絶への現実的プロセスに参加し、その第一歩を踏み出すことを強く求める。ロ、核抑止力論からの脱却を。第二は、核抑止力論から脱却することである。核抑止とは、いざとなれば核兵器を使うという脅しによって、自らの安全を守ろうという考えであり、それは核使用が前提となって初めて成り立つ論理である。核の傘、イコール拡大抑止は、他の国の核兵器の脅しによって、自らの安全を守ろうという考えだが、自国の核であれ他国の核であれ、核による脅しに頼り、核使用を前提とする点では少しも変わりがない。核抑止力論、核の傘論こそ、核兵器のない世界への最大の障害であり、国際社会が、とりわけ被爆国日本が、この誤った考えから抜け出すことが強く求められる。もはや核抑止力論とは決別すべきだという声が国際社会からも強く上がっている。国連のパン・ギムン事務総長は2009年9月に開かれた国連 NGO 年次総会での挨拶で、核兵器は道義に反するものであり、いかなる軍事的価値も与えられるべきではないと強調するとともに、核抑止論は明らかな誤りであるどころか、核兵器が安全保障と究極の防衛を提供するという考えを国から国へと広め、連鎖的な電波をも引き起こすものであることを世界の指導者は認識しなければなりません、と述べた。元米国務長官のジョージ・シュルツ氏は、核兵器は非道徳だ。現代の世界にあって一体誰が核兵器のボタンを押せるだろうか。何十万、何百万という人が死ぬと分かっている核兵器を落とせるわけがない。文明国の指導者なら核は使えないのだ。使えなければ抑止力にならない、と述べている。核兵器は道義に反する非道徳なものであり、21世紀の世界においては文明国ならば使用できない非人道的兵器であり、使用できなければ抑止力にならない。また、ある国が核抑止によって自らの安全を守ろうとすれば、核で脅された側も同じ論理で核兵器を持とうとし、核保有の連鎖的な電波、歯止めない核拡散を招く。ここには、核抑止力論の本質をつく痛烈な批判が示されている。核兵器廃絶の世論と運動を広げるとき、日本共産党は投稿料に人類の死活に関わる核戦争の防止と 核兵器の廃絶を明記している党として、あらゆる機会を捉えて核兵器のない世界を現実のものとするために奮闘してきた。2009年4月にはオバマ米大統領に宛てて核兵器廃絶に向けた具体的行動を要請する書簡を送った。同年9月にカザフスタンの首都アスタナで開かれた第5回アジア政党国際会議では、アスタナ宣言に核兵器のない世界を目標とするという内容を盛り込むために力を尽くした。原水爆禁止世界大会は各国政府と国連の代表、海外代表も広く参加して、年ごとに発展しつつある。我が党はこの運動に連帯し、被爆国日本から核兵器廃絶の圧倒的世論を広げるために奮闘する。また、国際政治の舞台でもこの流れを強めるために引き続き知恵と力を尽くす。16、地球温暖化対策の到達点と今後の課題について。2009年12月にデンマークのコペンハーゲンで開催された国連気候変動枠組条約第15回締約国会議 COP15 での合意は、途上国への資金援助がともかくも盛られたのは積極面だが、世界全体で2050年までに温室効果ガスを 50% 削減することも、そのために先進国が掲げるべき積極的な中長期の削減目標の数字も一切明記されない不十分な内容となった。今後の取り組みとして以下の諸点が重要である。第一に、地球温暖化に歴史的責任を負っている先進国が条約に定められた共通だが差異ある責任の原則に立って、1、率先して野心的な中長期の法的拘束力のある削減目標を掲げ、他の国はどうあれそれを自らの責任として実行する。2、途上国に対して同じ道をたどらなくても経済成長は可能であることを示し、それにふさわしい技術資金援助を行うという二重の責任を果たすことである。第二に、人類共通の課題であるだけに、途上国の側もふさわしい努力が求められる。その際、先進国並みの発展水準を達成する途上国の発展権を保障することは当然必要である。途上国が温暖化ガスを大量排出しながら経済発展を遂げてきた先進国とは違う、削減しながらの発展の道を開くことができるよう、先進国による途上国支援の拡大強化が不可欠である。こうした先進国の努力を前提として、途上国としても国際的な拘束力のある枠組みに積極的に加わることが期待される。第三に、日本政府は国連で約束した2020年までに25% 削減という中期削減目標について、他の国がどうであれ前提なしに責任を負う態度を確立するとともに、産業界との公的協定などその裏付けとなる総合的な対策をもってこの問題に取り組むことが強く求められる。2010年10月には生物多様性条約第10回締約国会議が名古屋で開かれる。温暖化の進行は希少生物を絶滅の危機に追い込んでいる。生物の多様性の維持のためにも温暖化の抑制は不可欠であり、議長国としての日本政府の役割は重要である。17、日本共産党の野党外交の発展について。日本共産党の野党外交は前大会以降の4年間に地域的にも内容的にも大きく発展した。中国、韓国、ベトナム、南アジア、中央アジア、中東、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アフリカの諸国、イスラム世界などとの交流が新たに発展した。核兵器問題での米国大統領との書簡のやり取りを通じて、 米国政府との公式の話し合いのルートが作られた。前大会以降、我が党代表団は第4回アジア政党国際会議、韓国ソウル、第5回同会議、カザフスタンアスタナに出席し、会議の成功のために奮闘した。第14回、第15回、非同盟諸国首脳会議にオブザーバーとして参加した。野党外交の中で、投稿量と世界の流れとの響き合いが強く実感された。侵略戦争と植民地支配の反省を踏まえて、真の友好関係を作ること、国連憲章に基づく平和の国際秩序を目指すこと、地球的規模での核兵器廃絶の追求、ルールある経済社会を目指すことなど、投稿量の立場が世界各国との交流の中で生きた力を発揮した。侵略戦争に反対し、自主独立を貫いた党の歴史の生命力も、交流を通じて実感された。また、世界各国との交流は、世界に対する私たちの認識をより豊かなものとした。とりわけ強調したいのは、投稿料に明記している、社会制度の異なる諸国の平和共存及び異なる価値観を持った諸文明間の対話と共存の関係の確立に力を尽くすことの重要性である。これは、イスラム世界、キリスト教、仏教など、異なる価値観を持った諸文明間の交流において重要であるだけではない。世界のそれぞれの国には、それぞれなりの発展の歴史があり、発展の仕方も、その到達点も、社会制度や価値観も様々である。特定の物差しや一断面だけでその国を判断するのではなく、その国の発展の内的論理、発展の過程をよく理解し、それを相互に尊重し合い、誠実な対話を通じ、相互理解と協力を図っていくという姿勢が重要である。我が党は、どの国の政府、政党との交流に際しても、こうした姿勢を堅持して、野党外交を引き続き発展させる。この間、我が党と中国共産党、ベトナム共産党との間で理論交流が大きく発展した。これは外国の党との交流関係の新しい形態であり、中国共産党もベトナム共産党もその意義を高く評価しており、継続と発展の意欲を表明している。どちらの党も今後とも国際的に重要な役割を果たす政権党であり、両党と理論面で深い交流を行うことは、日本共産党にとっても重要な意義を持っている。これまでの理論交流で、先方の問題提起に応える中で、我が党自身の理論をより発展させる必要に迫られ、実り豊かな成果を築いてきた。それぞれの国の共産党は、科学的社会主義、マルクス主義の捉え方の点でも、独自の歴史と特質を持っている。理論交流は、独自の歴史と特質を持った者が、共通の世界的な諸問題への取り組みを通じて、双方の見地を接近させていく形態としても、独特の意義を持ち得る。我が党は、この取り組みを引き続き発展させる努力を払う。